きペップのメグッドバッドウィアードをお送りしております。最後にウィアードお願いします。
はい、今回ウィアードに選んだのはこちらですね、淵に立つ、
はい、
深田浩二監督作品119分、レーティングは一般の G でございます、
はい、
私はこれをですね OS シネマズハーバーランドさんで見まして、82席中そうですね60席ぐらい埋まってたのかなと、
ね、
うん、サービスデーやったんで、世代としては中高年がやっぱり多かったかなというような印象でした、はい、それでは、お二人にはまず予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきました、いかがでしたか。
なんか浅野さんが、
うん、
あの羽根家のやつみたいですね。
あ、はいはいはい、はい、なるほどね。マコジンは
世界を挑発するってかっこいいですね。
ああ、
ね、初めのコピー。
そうですね。うんうんうんうん、はい。それではですね、解説をまたしても、キネノートのアプリの方で、ご紹介したいと思いますけれども、第69回カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員賞を受賞した深田浩二監督の人間ドラマ。下町で金属加工業を営む夫婦のもとに風変わりな一人の男が現れ、共同生活が始まるが、やがて平凡で幸せな家庭を築いてきたかに思われた夫婦の秘密が徐々に暴かれていくと。出演は浅野忠信、古舘幹事、筒井真理子、大河、三浦貴大らということですね、はい、はい。それでは、ポイントをですねまず、3つまた挙げさせていただいてからお話を進めていきたいと思いますけれども、まず1つ目、深田浩二監督の家族観、宗教観。それから2つ目、赤が意味するもの。それから3つ目、観客を信頼すること、役者を信頼すること、この3つでお話を進めたいと思うんですが、
はい、
どう、まあ、こちらこれは
僕見ました。
あ、見でありますか、
はい
はい、じゃあ、その前提でちょっと話を聞いたりもすることもあるかと思うんですけれども、まず、一つ目ですね、深田浩二監督の家族観、宗教観ということなんですが、これ実はシネマクティフ .com の方で私レビューも書かせていただいておりまして、で、ディレクターズステートメントっていうのがパンフレットのちょうど1ページ目にあるんですね。こちらの方にも文章が寄せてありまして、まあ、ここからちょっと抜粋をさせていただくんですが、家族とは何でしょうか。私にとって家族とは不条理です。本来人間はバラバラに生まれバラバラに死んでいく。なのにそこに生まれたという理由で家族という共同体が営まれる。当たり前のような顔をして寝食を共にする。こんな不条理があるのかというふうに書かれてあるんですね。これ聞いてどう思われますお二人。
いや僕パンフレット購入してて、
はい、
でその全文を読んでるんで、
はい、
共感というか、
うん、
実感としてどうですか、自分の家族感と比べて。
でもそこまでこう深田浩二監督みたいに、
うん、
とんがったというか、
うん、
まではいかないんですけれども、
うん、
概ね共感
というか。ああそうですか。
まあテレビドラマとか、
うん、
映画とかがこう、うん、脅迫している家族感っていうものに対して疑問があるので、
うんうん
うんうん、代弁してくれたっていうのは変ですけど、
うんうんうん、
すごいなるほどなって思いましたね。
ああなるほどね、
はい、
この、ステートメントには続きがございまして、またちょっと抜粋でご紹介しますけど、巷にあふれる家族の絆を理想化して描くドラマにうんざりしていると、
うん、
旧式で類型化されたありもしないあるべき家族像をフィクションがなぞり流布することで、本来現実にあるはずの多種多様な家族の形を排他的に塗りつぶしていくからというふうに書かれてであるんですね。で僕はですねもうこの、家族観に非常に共感をしたわけですよ、
うん、
これレビューにも書きましたけども、非常にですね僕の家族観とも非常に近い、
うん、
シンパシーを感じるんですね。僕はレビューにも書いたんですが、そのやっぱり血だけがこう支配するという、
うん、
この家族のシステムというものにですね非常に違和感を感じてる人間なんですよ、
うん、
っていうのはやっぱり夫婦って血は繋がってないわけでしょ、
うん、
っていう話なんですよ。そっから生まれたこと、まあ、別に生まれることは全然問題ない話なんですけども、はい、その生まれたからといってその血だけがやはりもう何者にも優先されるべき事項やというのはですね、
うん、
僕はやっぱり非常に疑問を常々感じておるんですね。一般大衆的にというか最大公約数的に言うと、この 深田浩二監督の言葉、家族観っていうのはこれウィアードかもしれないんですよ、うん、何言うとんのこの人というようなことを思う人も多分少なからずいらっしゃるやろうなと思うんですね、うん、家族大事やん、家族素敵やんっていう風にね、うん、なる人もきっとおると思うんですけども、これは僕はやっぱりあの自分とその共感するということを除いたとしても真理をついてると思うんですよね、この家族観というのは、うん、宗教観にも実は深田浩二監督はですね、あの話をされてて、この物語の中で、昭恵というお母さんが出てくるんですけど、彼女が、キリスト教を信仰してるんですよね、うん、プロテスタントで信仰してるんですけども、はい、これは、キリスト教そのものを描きたかったわけではなくて、うん、家族と同様に人間を孤独から遠ざけるものとして登場させているとインタビューに書いてあるんですよ、うん、ということはその先ほどの家族観の時でも言うてましたように、本来バラバラに生まれて人間というのは孤独なものなのであると、うん、それを紛らわすための家族であり、それを紛らわすための宗教、キリスト教ということをここで、まあ、監督は述べられてるんですよね。で、監督自身も無宗教であるというふうにここで述べられてるわけですよ。これはですね、やっぱりまさに僕もこの宗教というものに関して、僕も無宗教なんですね。あの何かを信じてるわけではないんですけれども、宗教っていうのは僕が思うのは、生活にやっぱり余裕があって初めて成り立つもんやと考えてるんですよ、
うん、
例えばね、今日の生活とか明日の生活とか1週間後の生活とか1ヶ月後の生活に不安がある人が宗教にサムシングを求めるかって言ったら、きっと求めないと思うんですね、うん、やっぱりその前にどうやってご飯食べていこうとか、
うん、
どうやって働いていこうとかっていうことの方がやっぱりまず来るわけじゃないですか、うん、神様を信仰したからといって神様がお金をくれたり、神様を信仰したからといって神様が食事をくれたりはしないですよね。我々はそのこの世界の片隅にの時も話しましたけど、生きている限りは生きていかないといけないわけですよ、
うん、
そうするとやっぱりお金は稼がなあかんし、
うん、
ご飯は食べていかなあかんわけなんですよね、
うん、
ここにやっぱり余裕がない人っていうのはやっぱり神様に何かを求めようとはしないと思うんですよね、
うん、
ただ人間はそこで余裕が出てきますと余計な心配をやっぱりしだすわけですよ、
うん、
死んだ後どうなんねやろうとか、今の人間関係ってちょっとうまくいってへんけどなんか原因があるんちゃうやろうかとか、
うん、
お金や食事で心がやっぱりそれだけでは満たされなくなるんですね。苦しい生活をしてたらそれだけでも十分に心は満たされてたはずやのに、いざそこの心配がなくなると次の心配を探してしまうっていうのが人間の悪い癖やと思うんですけど、こういう部分でやっぱり宗教っていうものがすごく大きな役割を果たしたり、その宗教にどんどんどんどん傾倒してしまったりっていうところが出てくるんちゃうかなと思うんですね。この点が僕がやっぱりあの宗教観としても非常にシンパシーを感じるところなんですよ、
うん、
でこれは別に僕の意見とか深田監督の意見がどうこうっていう話ではなくて、こういうことに作品として切り込んでいく監督っていうのが非常に少ないし、
うん、
稀有やと思うんですよ。
そうですね、
うん、これだけでやっぱりこの監督は、うん、やっぱり素晴らしい監督さんやなというふうに思うんですね。だからこの作品を、まあ、ウィアードではあるけれども非常に、まあ、僕 U で評価させていただきましたけども、 U だとする理由はここにもありますと。
宗教の話は結構強く出てくるんですか？
宗教の話はあの非常に、まあ、ターニングポイントとして非常に重要な役割をするんですよ、
うん、
はい。で、2番目いきますね。赤が意味するものということで、はい、劇中とても象徴的に使われているのが赤色なんですね。これまこちん見たからお分かりやと思うんですけど、
うん
うん、
まこちんこの赤が意味するものって何やと思いました？
鑑賞中意味っていうところまではこう把握してなかったですけれども、
うん、はい、
まあ、すごい分かりやすく使われてるんで、
そうなんですよね、
こう空気が変わる瞬間というか、
うん、ターニングポイントとしてこうパッと赤が出てくるんで、
はい、そうですね、
うん、で僕はこの赤っていうのは例えば血であったりとか、うん、その欲望であったりとか、あるいはパッションであったりとか、あるいは命であったりとか、あるいは怒りであったりとかっていうところやと思うんですね、
はい、
でこの赤を使うというのは実は監督ではなく浅野さんのアイデアだったらしいですよね。この、先ほど僕が述べた地位とか欲望とかパッションとか命とか怒りとかっていうのは浅野さんが演じた八坂の存在そのものやと思うんですよ。 先ほどあの宗教がどうこうの話、あゆみさんが質問されましたけど、はい、劇中で大きい転換点があるんですね。これまあネタバレになるんで言わないですけど、はい、それまでの、まあ、鈴岡家っていうんですけど、それまでの鈴岡家とそれ以降の鈴岡家っていうのは実は大きく変わるんですよ。それまでの鈴岡家っていうのは一見ですよ、一見平凡で何の不自由もなく見えるんですけども、うん、その反面血が全く通ってるようには見えないんですよね、
うん、
でここにですね、この八坂という異物、つまり先ほど言ったような赤を内に秘めてるものが入ってくることによってですね、八坂をキーにしてトリガーにして転換点を迎えるんですけども、うん、その転換点以降はですね、明らかに血が通い出すんですよ。死んでたものが息を吹き返すというか、
うん、
生きてるんだけど息してるだけみたいなものがちゃんと明確な意思を持って動き出してぶつかり合うというか、必ずしもプラスの意味ではないんですけれども、そういうふうな、作用をこの八坂というものが果たしていくんですね。でこれは監督がおっしゃられたように、あらかじめ崩壊した家族を描きたいんだというふうにおっしゃられてるんですけど、あらかじめ崩壊した家族がそういうふうにして息を吹き返して動き出してぶつかり合うっていうことがやっぱり実に人間らしいなっていうふうに思うんですね。今日の生活とか明日の生活に必死になるっていうのにはやっぱり理由があるわけですよね。だから、例えばこの明恵の信仰がそのある転換点がある、それの前それ以降っていうのがどういうふうになってるのかっていうのを、これまあ作品を見ていただいたらわかるんですけれども、先ほど言ってたような宗教観の導き出した僕が意見したところとも非常に合致すると思うんですよね、うん、だから納得度が非常に増すんじゃないかなというふうに思うわけです。で、3つ目、観客を信頼すること、役者を信頼することっていうことなんですけども、はい、深田監督にとっての映画っていうのは、見る人の想像力との綱引きであると、こういうふうにおっしゃってるんですね。お客さんからいかに多様な想像力を引き出せるかを一番大事にしているんだと、うん、見た人の数だけ、ここやったら3人いますけど、3人おったら3人の数だけ解釈の幅があるものを作りたいと、
うん、
そのために映画の中に大小さまざまな余白を忍ばせているというふうにパンフレットに書かれてあるんですね。これは先ほどからずっと言うてますように、前回のポッドキャストでも言うてますように、これってやっぱり引き算やと思うんですよ、
うん、
足し算じゃなくて引き算の映画の作り方と思うんですね。これはやっぱり観客とか役者を信頼してないとできないことであると同時に、やっぱり監督としての自信の表れでもあると思うんですよ、
うん、
自信がないと説明したくなるんですよ、うん、これがさっきの金メダル男と淵に立つのはやっぱり大きな違いやと思うんですよね。で実際あの深田監督自身もセリフで説明するシーンを実は付け加えようとしたっていうエピソードがあるんですよ。これはあのパンフレットに書いてあるんじゃなくて、ウェブのインタビューかなんかで見たんですけども、はい、その時に古舘さんに役者の力を信用してないなっていうふうに言われたんですって。で、それを聞いて監督はやっぱりそこのセリフを抜いて演じてもらったら、目線だけでその意図を演じてくれたんで、あ、抜いてよかったなと思ったという話があるんですよ。自信っていうのはやっぱり持ってるとはいえども、やっぱり誰しも揺らぎがちなものじゃないですか、うん、でもそれを揺らぎがちやけども強く押し出すことで開ける道っていうのもあるんちゃうかなと思うんですよね。これがこの作品の中で見て取れるところでもあるし、その今後の作品作りの可能性という意味で他の監督さんとかも十分参考にできるような形なんじゃないかなと思うんですよ。で、結んでいきますけど、私の映画の観客は数で言えば日本人よりそれ以外の人が多いと思うというふうにインタビューでおっしゃられるんですね、
はい、
深田監督が。でこれってかなりウィアードな事態じゃないですか、
うん、
日本人の監督が日本語で映画撮ってんのに、
うん、
自国の人よりも外国の人の方に観客が多いとおっしゃられてるんですよ、うん、これってやっぱりこういう逆転現象って、まあ、あんまりないと思いますし、うん、これちょっとあったら恥ずかしいんちゃうかなっていう気持ちもあるんですよね、
うん、
やっぱりフランス語でいくら字幕をつけたから、英語でいくら字幕をつけたからといっても、日本語の映画は日本人ネイティブの我々が見て感じて、その素晴らしさとかそのウィアードさでも何でもいいですよ、それを受け取ることによってそれを広げていくことがやっぱりまずは 一番やと思うんです。海外で認められることももちろん重要ですけども、うん、それだけの才能の作品であるならば、やっぱり日本でも正当な評価を受けるべきやと思いますし、うん、それは我々がやっぱり実際に見て、それを体験して、で、こういうふうにまあ話するなり、みんな友達同士話するなりすることによってね、伝わっていくもんやと思うんですよ、
うん。
で、日本にもやっぱりこういう監督がいてですね、この作品僕もシネコンで見ましたよ。こういう作品がシネコンでかかるという時代でもあるわけですから、
うん、
なんかね、あの他のシネコンの作品とはやっぱりそれは一風変わってますよ。なんかおどろおどろしいもんがあるんちゃうかなとかね、うん、ポスターイメージ見ただけでもちょっとね、うん、思うかもしれないですけれども、これはもうそういう食わず嫌いをせずにですね、
うん、
もしまだ劇場で見れるところがあるんやったら見ていただきたいなと思うし、
うん、
あのぜひともこういうのをシネコンで見られるっていうのもなかなかね、
うん、
あのいい体験やと思うんで、
どっかやるんですかね、
どっかやると、うん、どっかやると思いますが、うん、ぜひともまたあのその機会を逃さずに、
はい、今シネヌーボさんで深田監督の特集みたいなやってますよね。
ああそうですか、
うんうん、他の艦隊とか、
ああ
鳥のサッコとか、
なるほど、
昔のやつが見れる、なんか新作の短編も確かへーとかで、
あ、はいはいはい、
見られるはずです。
そうですね、だからまあそのあたりとかちょっとアンテナを張ってですね、
はい、
ぜひとも見ていただきたいなと思います。ということで今回のウィアードは淵に立つ、こちらをご紹介いたしました。
ペップの目グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、SNS からでも構いません。皆様のメッセージお待ちしております。
はい。今回はですね、もう体調を崩してしまうというですね、非常にあの、人間として弱いなと。自分自身が。
そうです
ね。非常に痛感しましたので、次回はですね、もうちょっと、あの、体調管理にも十分注意しながら、生に近い情報を皆さんにお伝えしたいと思います。ということで、グッドバッドウィアードのコーナーでございました。